ククでございますもう神田リフ師匠もやっぱりこの曲書けるよねって言ってくれたから後押しになって、やっぱりクッククックでいかないとね、ククは語れないですよ、ありがとうございます。やってまいりましたリクエストタイムのお時間でございます。5月から毎週金曜日のトワキンはリスナーさんに提案していただいたお題を採用しております。この間はね、体の骨ナンバーワンは何ですかとか、先週は行ってみたい星、架空でも OK、いろいろな星が寄せら、いろいろな骨だとかいろいろな星だとかが寄せられておりますが、今日はなんとラジオネームナルトオトルナさんがご提案してくださった好きなククの式、あなたが好きな掛け算ククの式は何でしょうかという驚きのファックステーマでございます。ね。こんなことが、ね、来るのか、こんなテーマの時が来るのかというぐらい驚いておりますが、皆さんが、好きな掛け算九九の式は果たして何でしょうか？九九ナンバーワンを決めようみたいな。すごいです。なかなかこれをやるラジオ番組はないような気がするな。ということでね、ぜひ皆さんのククへの思いをですね、熱く語っていただきたい。語るならその理由をぜひ添えていただきたいわけですけど、大丈夫かなこれ。何にせよ今日もすごい投稿が来ていてですね、もうクククククだらけですよ。すごいクククククだらけ。で今日はちょっと数学的な話になってくるのかなこれはね。この数字が苦手な私としてはですね、なんともしがたいところでございますが、お昼の番組ね担当してくださっている神田リフ師匠は、まあこの曲絶対書けるよねっていうことと、そもそも一言目にですね、ククに好きも嫌いもあるかいなって言われました。そりゃそうだよ、それが全てを言い表してると思うんですよね。好きも嫌いもないよね。好きとか嫌いっていう観点でククを考えたことないもんね。でもとりあえず神田リフ師匠が一番好きなのはほとんど全く意味をなさない陰一が一全く意味がないククだって、もうあのククの段全部全てのククの中で陰一が一ほど意味のないものはないって、当たり前じゃないかって言ってんだけど、でもなそこから始めないと意味ないしね。一の段はとかくこの無限に扱われがちですよね。どちらかというとね。やっぱり二の段からっていうところがあるから、一の段だって当たり前じゃんみたいなところがあるけど。いや、そうかな、果たしてな。当たり前っていうことを、このね、おざなりというか、なおざりというか、どっちで言ったらいいのかわかんないけど、こう無限にしちゃいけないんじゃないかなと、個人的には思いますね。一の段は一の段で、一の段の価値があるはずなんですよ。なぜかは根拠は特にないですけど、とにかく一の段をそんなに無限にしない方は私はいいと思うんですよね。どうでしょうかね皆さんね。そもそもこのククをいろいろと調べてて思ったんですけど、陰一が一とかサザンが九とかあるじゃないですか。でもどっかのタイミングからガが入らなくなるんですよ。このガは一体何なんなんだろうって思ってね、でいろいろこうネットとか見てみたら、あなるほどと合点が言ったんですけど、2桁に行ったら答えが2桁の場合はもうがはつかないで、2語10、2語が10とは言わないんですよね。2語10、このがというのはいわゆる0なんで、2桁目の0なんだよね。だから陰1が1ってことは陰1 01って日本語で言うと陰一零一ってことですね。その零を言わない代わりにがを入れてるね。サザン09なわけですよ。うん。西が8だから08だ。その0の代わりにがを入れてるらしいんだよね。あ、そういうことなのか。だから2号10とか4四16とかこうがが入らなくなってくるんだ。2桁に行った途端に。なるほどなと思って。うん、これ昔の人結構古い大和時代ぐらいからあるんでしょ、ククって。で英語の方にはこのニュアンスが言葉としてないからね、1だったら1しかないじゃないですか。だからなんかこうククっていうものが浸透してないんだ、掛け算がね。でも日本とかもともと古来は中国だったみたいなんだけど、その中国日本のあたりっていうのはアジアの方では掛け算ククはすごい盛んで、インドとか何十桁もあるやつね、すごいし。だからこのなんだろうね、言葉のニュアンスが変動するような言語を持っている国ではククが浸透しやすいというか作られやすかった環境にあったんだろうな。あ、ちょっとアカデミックな話すぎるかな。そんなところから、今日は行ってみたいと思いますけれどもね、いろいろと投稿をいただいておりまして、今日もたくさんいただいてますからバンバン紹介しないと間に合わない。うん、行ってみましょうかね。まずは掲示板書き込みいただきました、ありがとうございます。いつもいつもね、ラジオネームかなた、嬉しいですね、ありがとうございます。かなたさん28回目の投稿失礼します。いやー、いつも28回目ですか、ありがとうございます。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。お一人の放送大変かもですが頑張ってくださいです。ありがとう。そうやってね、励ましてこう激励してくださることで私もまたモチベーションが上がっていくという、あと血圧も上がっていくという感じ、あと尿酸値とか血糖値とかいろいろ上がるんですけどね。好きなククの式ですが、久しぶりにククの式一覧表を見ました。そうなんだよね、今回のナルトトルナさんのご提案によってたくさんの人がククの式をもう一回見直してる感じがするんだよ。これはね、すごいことですよ。すごいことだと思うんだよ、ね、もう一度ククを勉強し直すというところね。うん、懐かしい気持ちと覚えるのに苦戦した当時の記憶を思い出しました。ほらね、あのククを覚え始めた小学2年生の頃をもう一度思い出してごらんなさい。もうあそこでいつもつまずいてたとかいろいろこうあるじゃないですか。そういったところにもこう回帰できるっていうところは、トワキンはすごいなと思いましたね。うん、そしてかなたさんの好きなククの式は5の段全部かなと思います。5の段、51が5からね、5区45まで、はいはい。なんとなく5で区切ったりするのが好きなんです。あ、なるほどね、五進法なわけですね。例えばリンゴ5個にオレンジ10個など、はあ、はあ、キリがいいところね。あ、なるほど、5の段が全部好き。5の段であればラブ、5段ラブ。なるほど、何言ってんでしょうね私はね。玉の巣2016番聞きました。お、ありがとうございます。すごく面白かったし素敵な曲ですね。ああ、かかってる曲がまたいいでしょうね。うん、収録のお時間帯もすごいって言ってます。そうです、夜中です。時刻は何時かわからないっていうのが一番最初の第一声の合言葉ですから、2016年版も17年版もそこから始まってますからね。あれを皮切りに始まっちゃうわけですよね。聞いてくれてありがとう。6月17日の札幌ライブ頑張ってください。ありがとうございます。参加することはできませんが応援していますということでね、激励いただきました。頑張ってきます、ありがとう。そして本日の放送玉の巣2017年版も楽しみにしてますということで、もうすべてこちら側からの情報を拾ってくださってるじゃない、すごいですね、ありがとうございます、嬉しいですね。2017年版の玉の巣いかがでしたかね。まあ途中で、まあ、あと30分残した状態で、もうやむを得ず今日は終了ということになりましたが、あの後もまたすごいのでね、いずれ楽しみにしていただければと思いますが、まあどっちにせよ酔っ払ってどちらかった番組ですからね、本当に楽しみも何もないんですけどね。はい、ありがとうございます。そしてですね、来週にスライドして今日ライブを行っているという、本来であれば第3金曜日の番組パートナーのすけ、 ありがたいですね。そんな忙しいのに投稿はしっかりくれるというね、タッシーさん、そしてナルトトルナさん、こんばんは。はい、こんばんは。第3金曜日なのにお休みさせていただいてすみません、のすけです。いやいやいや、頑張ってくださいよ。本日は川崎にてジャイアンこと郷田武史の、生誕祭に出演しております。あ、今日ジャイアン生誕祭川崎それにやっぱり2人目のジャイアンは出ないとね、やっぱね。そりゃそうです、グループ名なんですからね。そうですか。さて、私の好きな九九の式ですが、迷うことなく一択。お、一択です。のすけくんの好きな九九の式は七四二十八、7×4、28です。ほう、覚えにくいの来たね。7月4日が母親の誕生日で、7月28日が私の誕生日なので、はあ、七四二十八、昔からすごく覚えやすく馴染みの深い九九の式でした。以上、お腹の空いているのすけでした。なるほど、誕生日合わせというのは、これは覚えやすいですね。うん、でも俺24日だけど、あんまし6死24が好きになった覚えはないな。なんか7死24とか6死24、あ、28とか24とか、あの辺俺すっごい覚えにくかった記憶があるんだよな。7死28ね、お母さんの誕生日と自分の誕生日がセットになっている九九、これはまたなかなかメモリアルなね、掛け算じゃないですか。ああ、それはそういう背景があるっていうのもまた面白いですね。こういうトークをする日が来るとは思わなかったな。すげえな。ありがとうございます。ライブ頑張ってください。もう本番かな、でもそろそろやってるかな、まだかな。頑張っていただければと思います。来週ね、のすけくん登場でございますので、お楽しみに。メールでいただきました、ラジオネームちんや、ありがたいですね。ちんやさん、投稿いただきました。たしさん、こんばんは。はい、こんばんは。ついに毎年恒例の北海道ライブが目前に迫ってきましたね。そうなんですよ、ありがとうございます。なんと今年は私ちんやも初めてライブを見に行きます。うわー、ちんやさん来るかね、関東から北海道へ。何か北海道にちなんだ特別な企画とかあるんでしょうか。いや、どうなんだ、例えばタッシーさんが牛のモノマネをするとか。今からとても楽しみです。牛のモノマネは、なぜ牛のモノマネをしない、酪農キャラ乳牛キャラ、牛のモノマネはしませんけどね。まあ北海道ですから、関東近県でやる時のメニューとはまたちょっと違ったところなんかも組み込んだりはもちろんしていますのでね。それカラーシュガーもゲストに出るしね、ぜひぜひ楽しみに。いやー、あちらで北海道でちんや君と会えるとはね、嬉しいじゃないですか。私も楽しみにしています。さて、私ちんやが好きな九九の式は8×72。はあ、またディープなとこ来たね。 8×972、 うん、8×72。なぜなら、ハック、 HACK、 英語で言うハックという言葉が好きだからです。おー、ハックというと他人のコンピューターに不正に侵入する行為を指す、ハッキングやハッカーなど悪い意味で使われることが多いですよね。多いってもうそういう言葉なんじゃないの、違うのか。でも本来は高い技術力を駆使してシステムを改革するという意味の言葉であって、へー、決して悪い意味の言葉ではないのです。あ、そうなんですか。ちなみに他人のコンピューターに侵入して悪さをする行為は、ハッキングやハッカーではなく、クラッキングやクラッカーというのが正しい使い方です。おー、これは知らなかった。掛け算だけでなく英語の方まで来たよ。ハックという言葉は、何もコンピューターに限った言葉ではありません。生活や仕事を効率的に管理したり、やり方を改善したりすることを、ライフハックと言ったり、ほう。効率的な栄養の取り方を実践して健康管理やダイエットに役立てることをバイオハックと言ったりします。へえ、ためになるね。いかがですか、ハックという言葉がなんだかかっこいい言葉に思えてきたんじゃないですか。これからは皆さんも堂々と、私はハッカーですと名乗ってみてください。 微妙だね。やっぱりちょっと惹かれちゃいますかね、笑いって書いてありますが、そうだね、まだ一般的には浸透してないね、その後でうんちくを言うのであればいいんだけど、俺ハッカーだからって言うとちょっと惹かれるね、うん、なるほど。そのハックにちなんで本日はアニメノーゲームノーライフの劇中歌、バイアスハッカーをリクエストします。来たね、ハック系で来ましたね、それでは北海道で会いましょうということで嬉しいですね、ラジオネームちんやさんからリクエストいただきました、北海道で会えることを私も楽しみにしております。ノーゲームノーライフの劇中歌からバイアスハッカー。ラジオネームちんやさん、どうもリクエストありがとうございます。バイアスハッカーというナンバー聞いていただいております。今日のファックステーマはラジオネームナルトトルナさんがご提案してくださったテーマを採用いたしました。ズバリ好きなククの式、あなたの好きなククは何という式でございますでしょうか。七七二十八ですとか、ハック七十二ですとか、いろいろな背景を持ったですね、好きなククが登場しております。ぜひぜひ皆さんも、もうあと20分ほどお待ちすることができます。25分ぐらいかな、お待ちすることができます。ファックスナンバーは 048-543-2179 048-543-2179。 メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com まで、じゃんじゃんお寄せください。ズバリあなたの好きな九九はどんな式でしょうか。ね、1の段から9の段まで様々な九九がありますが、その中でお好きな九九は何でしょうか。すごいテーマでございますが、さあ問題の2人から問題の2人から今日もいただきました。非常にありがたいことでございます。ラジオネームズンドル渚しおり来ました。さあ気合い入れていくぞ、第一金曜の森律子から今日も届きましたが、タシーシャン&リスナーの皆さん、こんばんにゃ。はい、こんばんにゃ。腰痛アイドルズンドル渚しおり、第一金曜アシスタント森律子だよ。俺も今日なんかイケてるぜ、これ。なんか、だよーっていうね。たかしのおひとりちゃん放送じゃない。でも寂しくなんかないわ。安心して。いつでもしおりがたかしの心にいるからにゃん。これをスタジオで一人で読んでる俺って一体。さて、今週のテーマね。好きなクク。めっちゃ迷うにゃん。いっぱいありすぎて迷うにゃん。やっぱり、葉っぱ60しかな。葉っぱ60し。はい。8×8 ね。なぜかって、ノリよ、ノリ。葉っぱのとこがノリノリで可愛いじゃない。ちっちゃいつがいいわね。ごっく40?5? ごっく45とかもいいわよね。でも、やっぱり葉っぱだわ。なんだこれ。 ごっく四十五とかもいいわよね。でもやっぱり葉っぱだわ。葉っぱ好きなんだね。あのね、しおりね、思うんだけど、葉っぱをマッパって言ってくるリスナーさんがいると思うの。どうかしら。答え合わせのストリーミングを楽しみにしてるにゃん。多分言うね。うん。彼なら葉っぱをマッパにするだろうね。それでは皆さんまたお会いしましょう。ずんどるなぎさしおり森律子でした。とわにゃんにゃんということでね、とわにゃんにゃんですよ。葉っぱ六十四ね、これはまた不思議な響きですよね。うん、ごっくもいいけどね。ごっくごっくも捨てがたいね。葉っぱとごっくね、ロック、いろいろあるからね。で、九とかなんだろうね、あのなぜちっちゃいつを入れる習慣になったんだろう。そもそもこのククの、いろんなことをこう、言葉でこうして語呂合わせで作った人は誰なんだろうね。著作は誰に依存してるんでしょうか。帰属してるんでしょうか。ねえ。すごい不思議な気がすんだよな。誰が考えたんだろうって思うね。うん。特にその、なんか文部省が決めたわけじゃないでしょ。昔からあったんでしょ、だってこういうのね、大昔から。いや、難しい話だなと。結構歴史的な話になるような気がするけどな。はい、ありがとうございます。そしてもう一人来ました。ここは続けていかないとね、私もね、力配分、パワー配分がね、ペース配分がね、微妙になってしまって。ラジオネームラッキーガール、出ました、たしぴょーん。フラワーラジオの局長ぴょーん。みんなぴょん。リスナーぴょん。なんで局長に挨拶してんの。フラワーラジオの局長ぴょん。みんなぴょん。リスナー、みんなぴょんってなんだ。リスナーぴょん。こんにぴょん。ハンライスの家元こと天空の支配者であり、とわがみことラッキーガールです。俺まで変な気持ちになってきちゃったな。タッチぴょん。ツアー直前に単独放送ぴょん。タフだねぴょんぴょん。すごいぴょん。褒められてるのかバカにされてるのかわかんないんですけど。そして、玉の巣、ついに解禁ぴょんだね。何喋ったか全然覚えてないぴょん。俺もだよ。うん。第1回の玉の巣フルサイズぴょんも声ずっと割れてるし、オープニングトークで何回も同じこと言ってたぴょんだけど、全部聞いたら面白かったぴょんね。ああ、よかった。意外と全部聞いてみると面白い番組だったなっていう実感になるよな。不思議な番組だと思うんだよね。今日の第2回も聞くの楽しみぴょんって。ねえ、いや、あなたも相当荒れてましたよ。好きなククはね、さあ皆さん何だと思いますか。上近真理さんが好きなクク何だと思いますか。ねえ、まあすぐには分かんないですよね。ヒントが本人から出てます。ヒント言うよ。ぴょぴょんがぴょん。なめとんのかいな。ぴょぴょんがぴょん。わかんねえよ。でもガが入ってるってことは答えが一桁だっていうことは先ほどの勉強で分かったよね。答え、二人が死。全然違うじゃねえかよ。ぴょぴょんがぴょんと二人が死はノリは一緒だけどな。テンポが好きぴょんね。あと簡単ぴょん。適当だな。たしぴょん、からしがぴょん、からしがぴょん、北海道ツアー楽しんできてくださいぴょんね。おー、ありがとう。頑張ってきますよ。タシピョンたちが北海道でライブやってる頃に、私はスカイツリーのふもとで歌ってるピョンです。おー、そう。さすが天空の支配者だね。やっぱりね。お知らせさせてください。天空の支配者がゲストで参加。ゲストで参加。6月17日日曜日、押し上げのロックボトム。押し上げロックボトム。大江戸スカイドックスのライブでゲストで歌います。サザンロックや60年から70年の、60、70年代の洋楽ロックをいろいろとお届け。スタート19時からの投げ銭です。ぜひお気軽に遊びに来てください。投げ銭ですか、いいですね。今回このライブで歌う予定のキャロルキングの曲をリクエストします。うん、ギターの方が思い入れのある曲だそうです。おー、そうなんですね。私は初めて知ったのですが良い曲です。時間があったらお願いします。キャロルキングのナイチンゲール、 いいですよ。私これグレイテストヒッツでよく聞いてましたね。じゃあね、バイピョン、トワキンキンということでね、ラッキーガールさんからのリクエスト、キャロルキング嬉しいですね。ナイティンゲール。It seeks the sheltered nest サビの後のなんかマイナーになっていくあたりの下りのあたりのメロディー久しぶりに聞いた。うん、嬉しいですね。ラッキーガールさんリクエストありがとうございました。キャロルキングのラッキーガールでございます。今日のファックステーマはナルトオトルナさんがご提案そして採用させていただきましたあなたの好きなククの式でございます。あと15分ぐらいお待ちすることできます、048-543-2179 メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com であと15分ほどお待ちしております。いろいろみんな好きなククがあるもんですね。まあ好きなのを決めろって言われて決めてるところもあるはあるとは思うんだけど、しかし面白いね。面白いですよ。葉っぱ61とか2人が死とかやっぱり語呂としてね、ノリがいいですよね。その辺が非常に分かりやすいなと思いますけれどもね。まあそんなにね、複雑な計算式じゃないっていうところがまたね。それから無理くり覚えたじゃないですか、やっぱり。10歳ぐらいの時で、ん？何歳ぐらい？ 7、8歳の時か。ね、どうにかして暗記をするっていうハードルをね、こう義務教育の中で与えられたっていうところが、やっぱり日本人にとってはね、思い出に残ってる部分もいっぱいあると思うんだよな。そういった意味で自分のその人生に密着しているのがこのククなのではないかな、っていうふうに思うんですけどね。そこまでの話じゃない？もしかして。メールでいただきました。あ、嬉しいですね。今回北海道ご一緒させていただきますよ。ラジオネーム、サッチン。いやー、カラーシュガーのボーカルサッチンがね、メールくださいましてありがとうございます。この間リハーサルね、合同リハやって、もう本当早く行きたいね、北海道みたいな話になったんですけどね。タシーさんこんばんは。はい、こんばんは。北海道ツアーいよいよですねーって本当だね。ちょっと前まではまだまだ先だと思っていたのに気づけばもう明日出発。明日はきっと興奮しすぎて頭が真っ白になっていると思うので今から持っていくものリストをチェックしまくってます。そうか、遠足だな。俺もでも持ち物チェックもう今日のこの河野線の移動中でもういろいろリストアップして、あれ忘れちゃいけない、これ忘れちゃいけない、あるからね、やっぱりね。うん。さて今日のお題ですが、私の好きなククは、はい、ゴック45です。ゴック45来たか。先ほどりっちゃんが捨てがたいと言ったゴック45ね、人気ですね。ゴック45なぜかというとリズム感が良いからです。やっぱミュージシャン的にはそういったところに行くよね。ゴック45、ゴック45、ゴック45、ゴック45とスイングしたくなります。今スイングしてたから俺。ガクシジュガー、ガクシジュガー。ああ、またはアタック25の調子でガクシジュガーシジュガーとハモりたくなります。カッコフルって書いてあるけど、でもふと思ったんですが、2の段のリズムは2の段のリズムはそのままヨシイクゾーの歌に当てはまるんですね。2の段のリズムがヨシイクゾーの歌に当てはまる。21が2、2人が4、23が6で24が8。おらこんな村嫌だ。ああ、どうしたいみんな。2人が4、21が2、2人が4、23が6で24が8。おらこんな村嫌だ。これはいけるね。なるほどね。差し支えなければ歌ってみてもらえますかって歌ったけどさ。すみません、ちょっとテンションおかしくなってるさっちんでした。明らかにおかしくなってるね。それでは皆さん北海道で会いましょうということでね、会いましょうけど、しかしだいぶテンション上がってるね、さっちんにしてはね。いやー、これはすごいですよ。二の段がよし行くぞというね、これは新しい発見ですね。いやー、すごいですよ。そして、その、カラーシュガーの相方の、うん、ベースを弾いていらっしゃるスナフキンゾー、二人合わせて別々に投稿いただきました。今週もありがたいですね。タッシーさん161度目まして、161度目まして、うん、今日も単独放送お疲れ様でございます。いえいえいえいえ、もうこのクソ忙しい時にククって かよみたいな、忙しいんだよククかよみたいな、イン1が1からクク81までパソコンの画面に表示して、一個ずつに俺が必要としているのはお前かと問いかけても、どれも顔を背けるばかりで返事が返ってこないじゃないですかって、知らないし、パソコンの画面に表示させて、どうですかこれ、ナルトオトルナさん、これ聞いてて一つずつにスナフキンゾーさんが語りかけてる、俺が必要としているのはお前かってね、ごっく四十五に語りかけてるんですよしかし返事が返ってこない。ただどんな手強い連中でも見れば見るほど奥が深くて良いお題だなと分かりました。おー、なるほど、これでまた金蔵が成長できます、ありがとうございます。おー、試練を成長に変える男、すごい。私がキュンとするククは2つあります、2つあります。うん、2人が3、ちょっと違くねえか、それと2人が5、2人が3、2人が5、そうです、ドリフターズの出演の名作、なるほどね、戸部孫悟空の挿入歌、ゴーウエストの歌詞に出る、うん、2人が三蔵、2人が悟空です。来たね、そう来た、私の中で悟空といえばドラゴンボールではなく志村けんなのです。よし、この難題に対してうまくポテンヒット打てたんじゃないですかということで、すごいですね、せっかくなので聞きたいと思いますね、ゴーウエスト、ドリフターズの素晴らしい名曲でございます。
西にはあるんだ夢の国、ニンニキニン、ゴーゴーウエスト、ニンニキニキニキニンニンニン、ニニンが三蔵、ニシンが悟空も、西へ向かうぞ、ニンニキニキニキニン。
ニンニキニキニキニン。いやー、すげーカントリーチックな、いい感じですね。さあ、いよいよあさってになってしまいましたよ、札幌ムジカホールカフェ、歌い人語るライブよろしくお願いいたしますということでね、いや、こちらこそ、スナフキンゾーさん、サッチンさん、よろしくお願いいたしますよ。ゴーゴー北海道、札幌にはあるんだ夢の国人に、キニン、コーノスにはあるんだトワキンキン、うまいね、スナフキンゾーでしたということでね、スナフキンゾーさん、どうもありがとうございます。さあ、ということでございまして、盛り上がってまいりました、そんなところでですね、今日も今週も届いてますよ、北海道から中学生のみんなが、いや、今日もすごいたくさんの投稿数ですね。スナフキンゾーさんが言ってましたけれども、最近あの絆ウォークになってきてますよねってこの間のリハーサルの時に、最近のリクエストタイムはもう絆ウォーク級ですよねって、確かにそうなんだよ、年に一度の絆ウォーク級になってきてるんですけれども、さあ、今日もお届けいたしましょう。北海道の DKDHKD さんの、学校の中学3年生の皆さんから今日も40人ほど投稿いただきました。DKD 中学の皆さん、ありがとうございます。早速ご紹介いたしましょう。まずは DKD さんからのご挨拶。はい、タッシーさん、北海道からこんばんみ、DKD 中学です。はい、こんばんみ。市内中大連が終わって来週は中間テスト、そんな中でも DKD 中学は特別シフトの学年対応で投稿者も今年だけで100名突破しました。 DKD 中学もう100名突破した、すげえな。今週は3回も昼休みに、学年大合唱大会が繰り広げられております。大合唱、大熱唱大会、熱唱なんか歌ってる、何を歌っているのかは秘密、かっこ笑い、おやおや、なんでしょうかね、これはね。今回は2組を中心に、3年2組を中心に40名程度の投稿になります。うわぁ、すげえな。ということで今週もお願いいたします。私は時間の関係で今週もお休みですが、DKD 先生はお休み。時代的には3515。3515?3515? あれか。あ、漫画の。 ああね、産後15ありましたね。では DKD 中学の皆さん、今日は3年2組を中心に40名程度ということでございますが、ラジオネーム永遠のワンス 1×1 陰一ですね。陰一がね3人いる。あ、まずはじゃあ1の段から攻めていきますよ。陰一が1、永遠のワンスさん、この式が数学のテストで出てほしいと何度思ったことか現実は甘くないようですそれは出ないだろ、陰一がって言って、掛け算を答えなさいみたいなね、ノーミュージックノーライフ、これも陰一が1。簡単な数字なのでこれにします。そういえば私が1年生の時に、2年前、うん、担任だった川村先生、DKD 先生が、清水美智子さんのククの使った曲を紹介してくださり、とても面白かったのですが、田代さんはご存知ですか？これは、裏横、あれか！イエルケクク、清水美智子の、あ、その曲かけたかったね。のすけくんに連絡しときゃよかったな。ああ、そうか。ちょっと今日用意できない。言える曲か。あれを今日流すべきだったね。ああ、昔の音源聞いてみてください。よろしくお願いします。それから、チェインスモーカー。中3なのに、陰一が1。何事でも1番になりたいからです。おお、なるほどね。1×1 は1。うん、なるほど。それから、ラジオネーム、テテ。インニが2。インニが2。私は特に好きな九九はありませんが、強いて言うなら 1×2 です。私の誕生日の数字に1と2が含まれているからです。なるほど。そして私の好きな防弾少年団のキムテヒョンの誕生日の数字にも1と2が含まれています。私はこれを書くことによってまた一つテヒョンとの共通点を見つけられてすごく嬉しいです。ありがとうございます。おお、すごいところでお礼を言われました。なるほどね。こう憧れの人とか好きな人の誕生日の中にその数字が入っているクク、はあ、そういう見方もあるわけだね。 1×5 が2人いますね。ラジオネーム美青年。 1×5 略してイチゴ、イチゴ大福、イチゴ味のアイス、イチゴが乗ってるケーキ、全部好きなのでこれです。そういうのもあるね。イチゴ、インゴが5だけどね。凛として 1×5。 よく小学生とかがふざけてリンゴが5って言ってんのを聞いて、リンゴだってなんだか可愛いなって思ったから。なるほどね。そういったところからも来るか。松茸ロース 1×9 もしくは 3×3、 どちらも答えは9なんですけれども、一人だけ優れていてもみんなが少し優れていれば答えが同じになるからです。はあ、1×9、3×3、どちらも答えは9。一人だけ優れていても、みんなが少しでも優れていれば答えが同じになるからです。すごい哲学的な、何ですか、この九九を通して。中学3年生、うわ、すげえこと言って、こんな俺、聞いたことない話だよ、これ。すごいですね。本になるような言葉だね。ラジオネーム、1次元と2次元をさまよう子。1×1 と5の段が好きです。1×1 は簡単なのと一番初めに習う九九だからです。5の段はだんだん難しくなる中、唯一のオアシスのような存在で分かりやすいのでこれです。なるほど。だから3の段、4の段ってきて、5だと結構もうね、5つずつ増えていくだけだから、5がオアシス。5オアシス説。すげえな、これね。ライオン。1の段が好きです。覚えやすいからこれです。1の段は全部好き。ね、なるほど。それからラジオネームシャンシャンは、2人が4。あ、マリちゃんと一緒だ。自分は2という数字が好きで、2人が4や2たす2は4は足してもかけても同じ数字になるのが神秘的で感動を覚えたからです。あ、なるほど。また中国では4という数字は縁起が良い数字。あ、なるほどね。2人が 2×2 は4、2たす2は4、これに対して神秘的で感動的だと。いや、すごいですね。中学生の目線というのは勉強になりますね。エブリデイ美少女。肉18。あ、肉18がすげえいっぱいいる。1、2、3、4、5人いる。肉18、5人います。肉、2×9、お肉、肉。うん。美少女かつ学校の超アイドルになるには栄養満点のお肉は欠かせませんことよ。おっと、南小鳥 33% 以外にも美少女アイドルいる。これはいよいよ楽しみになってきましたね。ラジオネームポンズ 肉18、小2の九九を覚える時のお気に入りでした。友達とお肉おいしい、肉おいしいなどとふざけて遊んでいました。なるほどね。もう中学3年生でもやっぱり小学2年生の思い出っていうのはあるよね。それから、カノンカマ肉18、絶対に肉、二の段を言っていき、最後の肉になると肉って叫んでしまいます。肉ってなるほどね。クリスティアーノ・ロナウド太郎肉、単純に肉が好きなんですと。なるほどね。カービゴン肉18、お肉だから肉が好きで、肉をひらがなで書くと肉だからですどうなんだろうこれね。3の段に行ってみましょう。キムテヒョンキムテヒョン、さっきのあシャンシャンの人のね、ファンだって言ってたキムテヒョンが 3×2、 3年2組だから3年2組が好きなんです。なるほどね。そうか、クラス3の2 3に。なるほどね。そういったやっぱ好みもあるね。アイラブカメラサブロク18、サブロク18が3人いるね。おう、3×6×18 が好きです。サブロクのサブが独特なので個人的に気に入っているからです。確かにね。でもなぜ36ではなくサブロクなんだろうという素朴な疑問。確かにね、なんでサブにしたんだろう。36だってサブって言ってんのこのサブロクだけだよね、3の段でも。どう、それからネガティブ48、サブ68、どうもネガティブ48です。自分ちの車のナンバーがこれだから。へぇ、一番最初に覚えた曲です。へぇ、3618なんだね。なるほど。それから、ラジオネームグレープ。サブ636って書いてあるぞ。倍になってるぞ。サブ6の時だけサブ、3をサブと読むのが不思議です。確かにそうだよね。なんでサブなんだろうね、あれね。やっぱククは奥深いね。だから、由来の奥深さがありそうな気がする。続いて3の段は、WR。3×9。好きな曲の番号と同じなのでこれです。曲。うん。バレー部の卒部式に歌ったりしたので、とても良い思い出です。3×9。そういう好みもあるわけですね。それから、白米様。5の段行き、4の段誰もいないんだ。5の段行きます。5×8、45は40です。ご飯が大好きなので、5は40、ご飯40で連想しました。なるほどね。食いしん坊系多いですね。すぐ寝る男。5の段全部が好きです。区切りのいい数字はとても気持ちいいです。スパッとしてるよね、5の段はね。わかりやすいしね。続いて6の段に突入します。ラジオネーム、やはり来たか、ロメージン。6の段全部、特に6636。ロがいっぱい入ってるじゃないですか、ということでね。なるほど。今回もお約束守りましたね。ラジオネーム、お花。6×2、62。6×2、私は奇数より偶数が好きで、6×2 って私のイメージでは丸い感じで形が可愛くて好きなんです。フォルム。はあ、それプラス6月12日は愛犬の誕生日なので、はあ、より好きになっていますと。なるほどね。愛犬の誕生日、ワンちゃんの誕生日だということで、6に12。うん、なるほど。それからラジオネームマーベル。6×6。姉の誕生日に引っ掛けてこれです。あ、6月6日ってことですね。66、もう一人いるな。こちらも誕生日。ラジオネーム、川尻工作。66、僕は6月6、6日生まれなので66です。あー、ちなみに住んでいるマンションも606号室です。家で飼っている猫のうち1匹は僕と同じ誕生日で、もう1匹は 6日生まれです。6にはなぜか縁があります。へー、そういったのもあるわけですね。そういった一致も珍しいよね。ラジオネーム、キラト。星が飛ぶと書いて、キラト。かっこいいね。6、7、42。はあ。大好きな、いとこの誕生日の月です。はあ。めちゃくちゃ可愛いいとこなので、6と7にしました。なるほどね。それから、春茶。春のお茶と書いて、春茶。7の段いきます。7、7、49が4人います。7、7、49という響きがなんとなく好きだから、なんとなくスマホの暗証番号にとって言っていいのか、おい。そうなんですか。それからラジオネーム、帰りたい。帰りたいのか。7、7、49がなんかいい感じです。うん。アニメオタクのゲーマー。7、7、49。この曲が好きです。このなんか霧の悪さが妙に好きなんです。 七七四十九、霧の悪さが妙に好きなんです。これを覚えた時に前歯が抜けて苦戦したのを覚えています。七七四十九、七七四十九みたいな感じシュールだな。丸のぞ七七四十九、九で作れる最大の素数だからです。おーすげーな。五六三十も語呂がいいので好きなんですけど、七七四十九、九で作れる最大の素数、こんな観点で見たことないな俺な。八の段いきます。日陰育ちの植物来たよ。葉っぱも人気だね。りっちゃんが好きだと言った葉っぱ1,2,3,4,5,5人いる。葉っぱ64、5人います。日陰育ちの植物さん、葉っぱですね。今の頭で小学校まで戻れたら、スラスラでパチパチハチハチ拍手がもらえてるんだろうな。テストやその先の受験など考えるだけで胃が痛くなりそうです。中3だもんな。そうだよな。ラジオネーム立つんだジョー、葉っぱ64、パパが大好きだからですなんだこれ、パパが大好きだからです。本当は 1×1 が好きです。あんなにシンプルで簡単なクックはございません。まあそりゃそうだけどね、パパが大好きだからです、ラジオネームユン、葉っぱ64、葉っぱの上に虫がいるのでこれです。そうだよね、葉っぱ虫だもんね。葉っぱ64、葉っぱ虫って言ってるのはもう一人ね、でかいケツゾロリでかいケツゾロリ、葉っぱ虫、葉っぱに虫みたいな感じで覚えました。葉っぱ64、そうやって覚えたか。なるほどね。それからラジオネーム五音音階、葉っぱ、やっぱり嫌なことがあった時は母を無視したいこともあります。母虫、葉っぱ64、お母さんかわいそうじゃない、これをパパ無視もありですけど、そこまでの勇気はありませんって。なんもそんな無視しないであげてくださいよ、お母さんもいろいろあるんですからね。それから投稿いただいたの、こちらがラジオネームアーミー、クノダンいきます。クク81、もう一人だけなのクノダンは、クという数字は一音なので言いやすい。それにククといえばのお題からはやはりキングオブククはククです。 9×9 ですね。キングオブククはやっぱり 9×9、 まあ最後の最後の大取りだからね。それからね、複合体がありますね。ツルマンレンツルオダス、なんだ、肉18、それから獅子16、クク81、どれが好きと言われたらこの3つです。理由は聞かないでください。そうなの、まあ覚えやすいっちゃ覚えやすいですよね。ドリームポップ、言いやすいものが好きです。私は滑舌が悪いので言いにくい式は好みませんあと21や27などの1とか7とかの発音が似ているものも未だに間違えそうになるので苦手です過去とっても恥ずかしいって書いてありますが、いやいやいやいや、俺もね苦手。これはすごい、あのドリームポップさんに俺共感できるね。結構滑舌はもう声の仕事だから悪い人が言えないんだけど、なんか21とか27ってなんかね、なんとなく覚えにくい感じがするんだよな。オレンジエイター、イエイです。これはすごいよ。このオレンジエイター、イエイですさんの投稿の内容が、人生100とするとククという言葉を聞いて、イエイはあることを思い出しました。人生を100とすると、人はしくしく泣くからしく36、人は、はははと笑うから、葉っぱ64、足すと100になります。この句によると、笑うは泣くの倍近く。そして、どんなに号泣しても、号泣、ごっく45。どんなに号泣しても、ごっく45。100から比べたら半分にも及びません。人生を笑って泣いて生きていますが、はははと笑う時間が一番大切で、人生たくさん笑っていた方が幸せだなと、イエイは感じました。うわ、すげえ。号泣してもごっく45。号泣だから。それはだって100、ね、人生100年からすると半分にも満たない。俺はそこまで生きないような気がするから、泣いてる方が多いかもしれないけど。いやー、すごいですね。オレンジエイターイエイですと。これもまた哲学だ。本になるような言葉だな。ありがとうございます。そして息子さんの肉丸くんはやはり肉ニック食べ放題、サザンオールスターズ、 三子いらっしゃい。三子いらっしゃい。これは全部幼稚園か小学校1年生の時にある大人から教えられました。もう皆さんお分かりですよね。そうだね。お父さんでしょ？要はね、こんな適当な大人、だいたい本物のククの前に適当なククを教えられたら、そっちの方が、先生とは思えないお父さん。そっちの方が誰、頭から離れないじゃないですか。しかしククには全く苦労しなかったのはなぜなんでしょうね。不思議だと。へー。ね。肉食べ放題。うん、肉食べ放題。サザンオールスターズ。三子いらっしゃい。これが一番いいね。三子いらっしゃい。どんな教え方してんだっていう話ですけどね。さあ、DKD 中学の皆さんどうもありがとうございました。常連投稿者の方々に戻りますと、メールでいただきました。ラジオネーム、猫まんま。ありがとうございます。猫まんまさん。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。猫まんまです。いや、こちらこそ毎週毎週楽しいメールね、ありがとうございます。早速ですが、今週のお題、好きなククの式ですが、これっきゃないです。肉18来ましたよ。やはりいたね、大人でも。中学3年生の子たちたくさんいましたけどね。肉18、そう、肉18です。肉18です。肉が18枚。中学生の人たちより年下な気がするんですけど、気のせいでしょうか。結構王道ではないでしょうか。言いやすいし覚えやすい。そしてお肉ですもん。意味もなく嬉しさを感じます。はあ、分厚いお肉食べたいわ。北海道ライブ大成功お祈りしています。道中お気をつけてくださいね。ではではと。ありがとう、頑張ってまいります。土産話楽しみにしていてください。はい、本当ありがとうございます。続いてもメールでいただきました。ラジオネーム、金曜日のつまはじき。金曜日のつまはじき、かっこレオナルド・ドビンムシ。レオナルド・ドビンムシ、はい、大金持ちからメールいただきました。レオナルド・ダヴィンチが残したノートをご存知ですか。レオナルド・ダヴィンチが残したノートをご存知ですか。なんと34億円。34億円であのビル・ゲイツさんが購入したと言われていますが、そうなの？ダヴィンチのノートって34億円もしたの？そりゃだって何が書かれてるか分かんないもんな。すごいことが書かれてるような気がするもんね。うん。実はもともと私が買ったのを譲ったんですよ。嘘だろ？ 34 億円だよ。実はもともと私が買ったのを譲ったんですよ。もちろん私が持っていた数日間のうちにページの隅にバカとかクソ野郎とかいたずら書きしちゃいましたけどね。うぴうっぴじゃないよ。これビル・ゲイツさん今そのページの隅にバカとかクソ野郎と日本語で書かれたノート持たされてる。34億円も払って。嘘だろこれ。それはさておき、さておくな。さておき、好きなクク。うん。これは楽しいテーマですね。まさにトワキンって感じがします。そうだよな。うん。ククの一覧を久しぶりに見て、どれが好きかなーと、いい歳して何日も考えました。みんなそんな感じなんだろうな。ナンバーワンは、インさんが3。1×3 ね。インさんが3。ククの中で最も運が多く。ああ。ククの中で最も運が多く。響きがシュールで、なんとなくダサくて、情けない語呂が好きです。インさんが3。確かに情けないね。多少ダサいよね。うん。そういえば、何年も前、親戚の語呂おじさんが30歳の誕生日に、おめでとう 5×630、おめでとう5630と書いたケーキで、お祝いした思い出がありますね、と。そういうところで掛け算を持ってきたりする、ククを持ってきたりするんだ。はぁ、粋だね。おめでとう5630。はぁ、五郎おじさんに。はは、五郎が30だから。へぇ。そんな感じで札幌の皆さんもご一緒に、二人が死、とわきんきん。これは言わないよ、私は。札幌の皆さん言ってもいいけど。二人が死、とわきんきん。また五郎で攻めてきましたね。ありがとうございます。そして第2金曜日の番組パートナーからも投稿来ました。ラジオネーム、イケメンゾー。ありがとうございます。タッシーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。イケメンゾーです。好きなククの式、メンゾーは8の段から難易度が高く好きにはなれないので却下。8の段以降は難しいから却下、嫌いだと言っています。四苦36、もしくは四波32。四波32ですかね。覚えやすい限定で好きですと。なるほどね。四波32が大丈夫で、なんで八四32がダメなんだろうね。 八の段に行った途端にダメになるっていう森友くん、ね、以上池免蔵でした。それではトワキンキンということでございます。ありがとうございます。続いていってみましょう。メールでいただきましたラジオネーム山伏 R&B、 こちらね読んだら、曲、うん、リクエスト曲来てるね、リクエスト曲かけられるかな、あでも先週ヘイリーあのねハイレイタックって言ったけど実はあれヘイリータックっぽいですね。ヘイリーハイレイタックって読んじゃったけど英語で綴ってたからハイレイとか読んじゃったけど本当はヘイリータックだったみたいですね、失礼しました。R&B さん、洗濯物を部屋干ししたのに窓を開けたまま出かけてしまったので投稿します窓を開けたままだと雨が降り込んでくる可能性がありますね。せっかく部屋干ししたのにね、全然意味のないことをやってますね。グッジョブですよ、グッジョブですよ。先週はトワキンの早々たる投稿者の皆様から私なんぞの考えたテーマに多くの投稿がありむちゃむちゃ感動、大感動でした。そうかね、行ってみたい、欲しい、はいはい、こんな経験ができるとは、てんてんてん。ラジオ、いや、トワキンってすごいんですね。そうなんだよな。トワキンってそういうとこすごいよな。本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそね、お題提案してくれてよかったです。うん。そして今週は好きな九九を考えなければいけないという展開。もはや笑うしかありません。そうね、というわけで月並みですが、音楽好きなら、ロック五重詩。来ましたね。ロック五重詩。昔さ、ロック五重詩っていうカセットテープがあったんだよ。ロックを取るなら54分がちょうどいいって言ってさ、ロック五重詩ってなったら、クラシック74とか、もうその辺行くと掛け算になってないんだけど、ポップス 58?56?54? なんかそれぐらいだったような気がするけど、ロック五重詩っていうカセットテープがあったんだ。緑色のやつ。あれ好きだったな。ちなみに兄の誕生日は2月24日なので、二人が死を自慢していたことを思い出しました。はあ、お兄さんのことまで思い出すというね。2月24、224だから、二人が死。これを自慢していたというお兄さんでございますがね。今日は、4週間前にかけられなかったバリー・ハリスのホットハウスはもういいのでって、根に持つなよ !4 週間も今日は、なるほど、算数ダンシングが聞きたいです。算数ダンシングが聞きたい。なるほどね。なるほど。ソウルだしね、お願いいたしますということで、はい、かしこまりました。これは算数ダンシング、裏横でかけましたね。どこまでかけられるかな。結構あのずっとインスト状態で30秒か40秒ぐらいなんかインストなんだよね。そこからやっとボーカルが始まるんだけど、結構うちの 7、8、90だっけあそこに行き着くまで時間がありますから、しばらくそこを通過したらじゃあね、CM に行くといたしましょう。山伏 R&B さん投稿そしてリクエストどうもありがとうございます。サム・クラート・オーケストラね、アルバム「ヘン・ディスコ」からお聴きいただきます。算数ダンシング。 Hey boys and girls, I'll show you how to count in Japanese. It's 算数あなたの好きな九九の式は何ですかということで、こんなに盛り上がるとはね。やっぱすげえな。やっぱ今日だって60通近く投稿来てますよ。いや、これはすごいですわ。みんなすごい恐るべしトワキンという感じでございますが、まだまだいただいておりますので、バンバンご紹介いたしましょう。メールでいただきました。ラジオネーム、春尾。 この人がククについてメールをくれるとはね。どうも、はいどうも、札幌リでのライブ頑張ってください。タッシーさんこんばんは。札幌リって怒られるぞ。ポロリなしですよ、いつもなしですよ。頑張ります。はいこんばんは、そして俺っちも裸海鮮丼が食べたい。ハロッス、裸海鮮丼。俺っちもって言うけど誰も他に食べてる人いないと思うんですけどね。あなただけだと思いますけどね。春尾くんでございますが、クク全部で 1,2,3,4,5,6。 もうリリーちゃんがね、こうやって作ってくれる来る人いるんじゃないって言ってたね。さあどうでしょうか。全部で6つも考えてきてるね。これは考えたとしか言いようがないですね。全裸24。全裸、元が何のネタなんだ。全裸24。ぬご10。あ、にご10ね。ぬご10。うん。ぬぐぬぐ36。6636。ぬぐぬぐ36。ぬぎぬぎ49。7749。ぬぎぬぎ49。マッパ64。やっぱ言ってきたよ。ほら。マッパ64。おりっちゃん5名党だね。すごいね。マッパ64。まんまと、なんか言ってきたね。ぬぐ81。ああ、なるほどね。くく81。ぬぐ81。他にコメント何にもないじゃん。ただ羅列してあるだけで、ひらがなで。なんだこのメールは。ぬぐ81。あ、さすがですね。マッパ64はさすがに予感的中だったね。言ってきたな。してやったりって感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございますなのかなんだか、とにかくありがとうございます。ラジオネーム、非常勤ハム。千葉綾乃さんからいただきましたよ。タッシーさんどうも。はい、どうも。非常勤ハムです。いよいよ札幌ですね。うん。街の様子やムジカ、DKD 中学のビジョンが頭に浮かんできます。そうだよな。2、3年連続でね、同行してくれてたんだもんな。きっとまた素敵な体験ができることでしょう。東京から旅の安全をお祈り申し上げます。珍しく千葉さんが何かね。ありがとうございます。さて、好きなクク、葉っぱ64ですかね。とお、りっちゃんと一緒だね。葉っぱ64。全体的に8の段が好きな気がします。森友くんの逆だね。森友が8の段から嫌だって言ってたよ。うん。このあたりの段になると暗記のピークを超えて、ランナーズハイ状態で覚えていたような気がします。確かにそうだよね。あと一息なんだよな。うん。森友くんはそれが嫌いだと。しかし、いくつになっても算数は苦手です。でも、経理の仕事をしているって何なんですかね。まあ、そういうもんだよ。でも、再来週は本業の舞台があります。女優本業の舞台があります。私はぶっ飛んだおまわりさんやります。ぜひ見にいらしてください。 P カンパニー公演、平林かヒラリンか別役ミノルか富士涼か混沌コント集、うん、6月27日から7月1日池袋シアターグリーンです。よろしくお願いします。ということでね、小道具制作中も数字に追われている非常勤ハムでした。トワッポロ、あ、いいですね。トワッポロ、札幌にトワキンね、上陸でトワッポロ。トワッポロっていうのかな。それから、あ、ご提案いただいたご本人からファックスいただきました。ラジオネーム、ナルトを取るな。ありがとうございます。タッシーさん、単独放送お疲れ様です。いやいや、ありがとうございます。改めまして、お題採用ありがとうございます。ねえ、よかったね。そして、ご迷惑をおかけしております。他のリスナー様すみません。いやいや、みんなでも楽しんでやってるんじゃないですか。ね、私の好きなククの式は、多いね。葉っぱ64です。うん。8が私の好きな数字というのもあります。うん。葉っぱ64。そして、末広がりで縁起の良い数字が8。漢字で書くと。なるほどね。これが2つ重なっているから選択しました。なるほど。縁起いいね。葉っぱ64。これ、りっちゃんも千葉さんもね、結構中学生のみんなも好きだって、葉っぱ64多かったですけど、北海道へ行ってらっしゃいということで、ありがとうございます。北海道のイラストが書いてあるんだけど、若干象形文字みたいになってるとな。ありがとうございます。では、ラスト行きましょう。その北海道の帯広で農業を営んでらっしゃる、ラジオネーム、ジャガポックリ。メールでいただきました。ありがとうございます。タッシーさん、こんにちは。はい、こんにちは。いよいよ明日には札幌ですね。 そうですね、楽しみです。ということで、久々の掲示板より失礼します。あ、掲示板に今回書き込みいただきました。ありがとうございます。今年の北海道は、あの35度超えは何だったんだろうという冷え込み。そうみたいだね。16度、17度っていう感じだから。ねえ、ちょっと用心しないとな。明日も20度いくかどうかというとこなので、長袖の準備はしておいた方がいいかもです。スナフキンゾーさんやサッチンさんにもこれ教えないとね。うん。深夜さんにも教えないとね。長袖準備ね。うん。こちらも明日の出発に支障がないくらいには仕事も終わらせたので、あとはもうお会いするのが楽しみでなりません。ありがとうございます。明日楽しみです。同行のカラーシュガーのお二人ほか多数のご来道心よりお待ち申し上げますと。嬉しいですね。お会いできますね。さて好きなクク。七七四十九なんかいいですね。七七四十九来ましたね。九九の中ではこの計算じゃないと絶対四十九は出てこない。はあ、そういった意味であの最大の素数がどうたらって言ってたのか。九九の中ではこの計算じゃないと絶対49は出てきませんからね。もともと7の段自体が他の段とは違い特殊なので好きですねと。確かに7の段はなんかちょっと珍妙な感じがするよな。うん。では24時間後ぐらいにお会いしましょうでいいのかなって書いてあります。ジャガポックリでしたということでね、ではまた明日お会いしたいと思いますということでね、北海道フライト直前の番組ということでやっぱり結構北海道の話題がねたくさん出てきましたけれども皆さんありがとうございました。以上リクエストタイムのコーナーでした。 CM の後はエンディングトークです。まだ外は雨降ってるんでしょうかね。どうもなんとなく降ってちょっと止んでるかもしれないですね。予報では雨で明日も朝までは雨というこのコーナスでございますが、4時間お届けしてまいりましたのでずっとけたたましくお届けしてまいりましたので最後はしっとりね雨の季節にちなんで、ポニーの雨降りの夜というですね私の書いた曲で、締めくくろうかなと思っております。しばしお聴きいただきたいと思います。
街には再び夜が訪れて一日の憂を晴らし始める濡れてゆくアスファルトを歩いてあの人はどこへ行くのだろうか雨降りの夜なのに騒がしいネオンにも目を向けず遊びの誘いにも振り向かずどこかに思い詰めた顔をして傘もささずにただ歩いてる雨降りの夜なのに
素晴らしいギターソロですね。ロッキーの泣きのギターでございますが、私のオリジナルナンバーポニーでねレコーディングしました。雨降りの夜で今日はお別れという感じでございますが、いよいよ明日から北海道フライトでございますので、今日はおとなしくちゃんと帰ってですね、荷造りを早速始めて、いろいろな作業をもろもろ済まさなければいけないという夜になりそうなわけですが、来週のトワキン、来週のトワキンにはのすけくんがやってまいります。楽しみですね。裏横も楽しみですが、リクエストタイムも面白いテーマでございます。中学3年生のラジオネームちゃんちーさんがご提案いただいたテーマを採用します。来週のファックステーマ、ズバリ今まで最高どのくらい歩きましたか。今まで最高どのくらい歩きましたか。私は相当歩いてますよ旅人だった頃がありましたからね。そういった意味でも結構なウォーキングキロメートル、ありますけれども、皆さんはどうでしょうか。今まで最高どれくらい歩きましたでしょうか。経験も交えてですね、教えていただければと思います。そんな感じでね、今日はね4時間一人でお届けしましたが、興味あるあるコーナーはね玉の巣を1時間近く流しましたので、だいぶ声の負担もなくですね、それでかよみたいな感じで、明日からの北海道をね楽しんで行ってこようと思います。また来週になったらね、北海道の思い出話とか土産話、たくさん皆様にお伝えできると思いますので、そのあたりも楽しみにしていていただければ嬉しいなと思います。はい、そんな感じで今日もね、4時間お届けしてまいりました。トワイライトアベニュー767金曜日第922回。最後はリスナーの皆さんと、私とで、せーのでバイバイしたいと思います。それでは皆さん良い週末、そして良い北海道ライブ、そして良いワールドカップ、お過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、バイバーイ。